もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、25歳です。
25歳ですか。まだ独身ですか。
はい、独身です。
今住んでるのはお父さんとお母さんと一緒？それとも一人？
あ、いえ、一人暮らしです。
一人暮らしですか。
はい。
で、お父さんとお母さんは？
あ、父は死別しておりまして。
はい。
母は57歳
です。57歳ですか。はい、兄弟は？
私の実の父と母の間は一人です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
母に対する気持ちの整理と、今後の自分のどうするかということです。
はい。今一人暮らしって言いましたけども、はい、何年ぐらいですか、お母さんと別れて。
半年前に仕事を始めて、それ以来一人暮らしです。
母親との関係で一人で暮らしてるっていうのではないんですもんね。
はい、ないです、はい。はい。どちらかというと、一人暮らしを始めて、交際相手ができたりとかして、いろいろ考えて自分のすごく不満が多かったり、そういうことに対して、やっぱり母との間に原因があるんじゃないかと思って、まあ、そろそろそこら辺をはっきりしたいと最近考えてました。もともと父が私が、1歳2歳くらいの頃に病気をしまして、その後もずっと病気が続いていて、
はい、
で私が高校3年生の時に仕事を完全に辞めてしまって、もともとそんなに仲のすごくいい家族ではなかったですけど、どんどん険悪になっていって、で母が結構父のことでこうイライラしたりとか、そういうのがすごく多くて、
はい、
早く死ねばいいのにとか、クソジジイとか畜生とか、そういうことを毎日言ってるのを聞いて、
毎日
私としては自分も中学高校生で、父親が一方的に悪者で母が被害者だと思ってたんですね。すごく母に肩入れしてしまって、私も邪険にしてしまったし、母の言うことは何でも鵜呑みにしてたんです。で、職業選択も母はとにかく医者になれっていう、
はい、
そうなんですね。でも私自身医者になりたくなかったんですね。なんですけど、やっぱりなんかこう使命感もあったんですよね、母を助けなきゃみたいな。
はいはいはい。
で結局大学に入って、
うん、
ただ中学生高校生大学生と行く間も毎日そういう暴言聞いたり、私自身やっぱりちょっとこう調子崩して摂食障害というか、まあ、そういう風になったりとかもしてたんですね、
うん、
なんですけど、私の辛いことは受け止めてくれるような人に言うことできず。
要するにあなた物心をついてからずっと孤独だったんですよね。
そうですね。
それで育った環境、家の雰囲気、
はい、
そういうことからすれば、
はい、
お医者さんになるということ以外の選択肢っていうのはもともとなかったんですよね。
はい、そうです。
で、あなたはお母さんに対して非常に従順だったわけですよね。
そうです。
で、あなたは従順な見返りとして保護を求めていた、
はい、保護というのは食べ物とか家とかそういう
こと、うん、そういうことですよね。そうすると今は何をしてるわけ？
今は研修医で仕事をしてます。
ということはそのまま母親の、
はい、
望みを叶えたということですね。
そうです、はい、
はい、
で母は今は仕事は特に働かず、
はい、
何回か整形したりとか海外旅行結構行ってたりとか、母にも恋人がいる、
はい、
生きてきて分かったけど人生で一番楽しいことは恋愛だって本人が言ってるんですね。
そうするとあなたはものすごいその従順に生きたっていうことは、二つ特徴があって、
はい、
一つはお母さんに対する敵意だね、
はい、
従順の裏に隠された敵意がある、
はい、
もう一つは無力感。
そうですね。
この二つが今のあなたの根底にあるもんじゃないのかな。
はい、そうです。
で今日の相談っていうのは、
はい、今の交際相手と、
交際やって何歳？
うまく、30です。
30、はいはい、
はい、うまくいきたいですし、こんな虚無感とかそういうことのせいで母親じゃない何の責任もない相手にこういう話を垂れ流して、
うん、
嫌な思いにさせたりとかするのは嫌なんですね、
うん、
それを断ち切りたいっていう感じです。
そうすると どういう励ましが欲しいというか、本当の意味であなた励まされたことないもんね。
そうですね、まあ、結構母親とかにも仕事つらい時とかつらいって言うんですけど、
うん、
もうそうやってがっかりさせられるのはうんざりだとかそういうことを言われて、そんなのひどいと思うんです、うん、こんなに我慢して母親のためにじゃないですけど、そういうふうにやってきたのに。
従順に来たっていうことは自分をなくして生きたっていうことですから、
はいはい、
別の言葉で言うと、はい、自分の人生の方向性を見失うってことなんです、
はい、
であなたは今自分でない自分で長年生きてきて、
はい、
生きる方向性を失ってんですよね、あなた。
そうですね。
それでどうしたらいいかっていう、そういうことじゃないの。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います、
はい、こんにちは。
こんにちは。
あなたの心の中と私の立ってる位置が違ってたら随分ずれが来てしまうので、
はい、
今私ある話をするんですけど、
はい、
その感覚わかるかどうかを後で言っていただけますか。
はい、わかります。
私ね、お話聞いててね、大草原を思い出したんですよ。大草原に、はい、滅ばし隊があるの、家族の一人の家族が、
はい、
で最初その滅ばし隊の中にはお父さんとお母さん言い合いしてね、もう本当に、はい、あのお父さんダメだこうだって言われてる。である日お父さんが亡くなってしまった、
はい、
その滅ばし隊には今お母さんとあなたがいる、
はい、
でお母さん頑張りなさい頑張りなさい医者になりなさいって言った、
はい、
でもそれしか自分はなすすべがなくって、
はい、
お母さんと一緒で生きてきた。
はい、
あるところに来たらお母さんが、私ね、好きな人がいるの。だからちょっと出かけるわね。って言うんで、滅ばし隊からお母さん違う方に行ってしまったの。
はい、
ちょっと待って、お母さん。私、お母さんの言葉を信じて、お父さんにも結構冷たくしてしまった。
はい、
だったらもっと前にね、私は気づかなかったけれども、はい、亡くなる前のお父さんに、もう少し優しくできたのに。はい、
そうですね。
そこに、なんていう感覚的分かりますか、今の話。
はい。
そしてその時にですね、今日あなたが電話なさったのはね、
はい、
気持ちよく、お母様さーっと旅立っていくの、羽ばたいていく。
はい。
私だって羽ばたきたい。
はい。
ところが、あなたの中に、お父さんの罪悪感とか、お母さんが頑張ると言ったから私頑張った、お母さんに対する執着とか、
はい。
飛び立とうとしても飛び立てない。あなたの心がですね、
はい、
整理できなくって、
そうですね、
今日うずくまってる状態っていうように私は話をずっと聞いてそう感じたんですけども。
はい、そうです。
そうですか。
そうです、その通りなんですけど、それを人に相談するとすごく私を責めるんですね、みんな、
うん、
なんで決められないのとか、でも選んだのはあなたでしょとか言うんですけど、ここまで頑張ってきて結局その言葉しか得られないのかみたいな。
私今あなた自身も選んでると思います。やっぱり6年間頑張ったという実績とそのものがあなたを悩ましてるけれども、あなたの一番悩ましてるのは私をここまで引っ張ってきたお母さんに対するあなたの執着じゃないでしょうかね。
そうですね、
うん、
自分は働きもしないで、
うん、
散々周りを振り回して、
うん、
最終的に父親の稼いだお金全部自分の好きなことに使って、夫は医師です、娘も医師ですって言えて、でその反面私は大変な思いして働いてこんなに悩んで、なんか何だったんだろうって思います。
今冒頭でね、気持ちの整理がしたいって言ったでしょ、
はい、
気持ちの整理ってのは自分の執着の感情だけなんですよね、実は。
はい、
それはあのお母さんが引いたレールに、
はい、
乗っていくということが耐えられないんじゃないかと私は思ってるんです。
そうです、はい、
そうでしょ。とうとう医者が嫌い好きは別でしょ、これ。それを頭で整理してほしいんです、ここ。
はい、
それ横に置いときましょう。いい？置いとくと残ってるのは、お父さんとお母さんとあなたの感情しかないんです、実は。
はい、
そうでしょ、
うん、
で、お父さんの感情はあなたはどうとは思ってないんだけれども、冷たく当たってしまった自分の後悔、罪悪感。お母さんは 100% 信じて、お母さんのレールに乗ったこのバカな私と思ってしまうんです。
そうですね。
ね。だけれどもうちょっと待って。それだけお母さんを好きだったこともあるんです。
いや、好きですよ、今も。
そうでしょ、この好きな気持ちがお母さん理解できないからでしょ。
分かんないです、分かってるか。
認めたくないのよね。
はい。
で、はい、お母さんが恋人ができたって言った時点と、今のあなたの恋人は、時間的にどうなってます？
母親の方が早いです。
どのぐらい早かった？
分かったのは、まあ、2年とか、もうちょっと後かな。
なんで分かったんですか？
一時期、すごい部屋から、あえぎ声聞こえて、電話しながら、そういうことやってたりとか。
あなたの彼は？
半年前です。
その時の最初の動機なんですけれども、最初に彼は好きになった時、
はい、
ああそうだ、お母さんもいるんだと。じゃあもう一つすがる相手が欲しかったのが今の彼とでありえないですか？
それがありますけど、
うん、
それじゃあなんか本当にすがるためだけになんか人を使ってるみたいな。
いやいや大丈夫、そういう気持ちもあったってことは確か。
まあそうです、
人間ね、人生を決めるのに準備って大事なんですよ。
はい。
まず彼の気持ちがどうかっていうのを聞いてみますか？
この 2,3 年長くて5年で日本は離れるだろうから、もう一緒に行こう。
ちょっと彼はまだ 2,3 年は日本にいるわけね。
そうです、はい。あ、
じゃあ今のまま普通に、
はい、
ちゃくちゃことあなたは医師の勉強をしながら、
はい、
お金を貯めることですよ。
はい。
そして彼と信頼関係を築くということをするべきじゃない？
はい。
つまり自分が作った滅ばしの中に自分が揃えていくんです、全部。それが、羽ばたくって意味です。ちょっと最後に聞きたいんですけどね。
はい。
私は最後までお母さんと思ってるんです、あなたは。
はい。
だ、母に裏切られて恨みが、もう簡単に言えば、シンプルに言えば、それがあるような気がするんですね。
はい。
で、例えば、お母さんが病気で寝ています。
はい。
で、お母さん体が全然動かないの。
はい。
コップにお水がそばに置いてあるの。
はい。
お母さんそのお水飲みたいって言った時に、
はい。
あなたは、すぐに与えてあげますか？
あげます。
与えてあげる。
はい。
やっぱ好きなの。じゃあ次にね、お母さんが、はい、今日、このご飯ね、はい、あなたものすごくお腹空いてるんですよ。
はい。
お母さんが、いや、もうお腹空いちゃった。もう、お母さんが先食べていいって時はあなたどうしますか？
はい。あげて後で何か言うかもしれないですけど。
あなたね、
はい、
お母さん本当に好きなんですよ。
はい。
あのね、憎しみを持って怒りを持つ人はね、お水ちょうだいって時に、はい、あえて遠くにコップを置くんですって。
はい
で、お母さんお水取れないですよね、
うん、
その苦しむ姿で自分が癒されるって人もいるんです。
全然そんなんじゃないです。
じゃああなた今はお母さんが好きでしょうがないんだ。
はい。
そうでしょ。そのお母さんが、はい、私がこんだけ頑張ってお母さんの憧れ医者にもなったのに、
はい、
うつつを抜かしてまだ好きな人とか女が許せないっていう感情の無気力さではないですか？
まあ、そうですね。はい、それはあると思います。
じゃああなた今日の相談はお母さんに甘えたくても甘えられないのはどうしたらいいかじゃないの？あなた。
はい、そうです。
ああ、もうお母さんが好きで好きでたまらないんだ。
それは悪いことですか？
いいことですよ。あなたはなぜそれ素直に言わないの？お母さんに。
うーん、
今日お母さん飛びつきって行きなさいよ。
はい。
お母さん好きだって一度だけ、
はい、
思い切ってやってごらんなさい。
はい、わかりました。
やってみれる？
はい。
先生、いかがでしょうかね。
まさに最後、回答が出ました。
なんだ、
はい、
あなたは自立すべき時期にしてるんです。
そうですね、
うん、
もう分かってるんじゃないですか。
遅いですね。
そう
だ、人によって違うんですよ、
はい、
なんかその人、はい、その人で運命は違うんだから。
はい。
自立の簡単な人もいます。
はい。
自立の難しい人もいます。
はい。
だから、はい、それぞれの人が自立すべき時期に自立すればいいんです、はい、あなた今、はい、自立すべき時期に来ています。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
自分でない自分で生きてきた人は生きる方向性を見失っています。